ということでね、まあ、あのなんて言うんですかね、まあ、秋のせいなんでしょうかね。
秋のせいどうしたんですか、そんな乙女みたいなこと言って。
いや、まあ気持ちはねそういうとこもあるんですけれども
どっちかっていうとね、
乙女寄りですけど ね、あんまりその筋肉でみたいなタイプじゃない、
筋肉でってよくわかんないですけどね
ボスみたいなね、そういうタイプではないので。
そうですよね。
できたらもう家で、本読みながら、ティータイムみたいな ね、どっちかっていうとそっちなんですけど、
ゴロゴロとしてね、
なんて言うんですかね、
はいはい、
朝起きにくいくなってきたっていう感じはあるんですよね。
ちょっと寒いのもありますかね。
あるんでしょうね。だからまあだんだんこう気が垂れてきたってなるんでしょうね。元の生活に戻りつつあるっていう
元の生活っていうのはいつの時点を指して、
まあ、9時半頃まで寝てるような感じですよね。僕は10時出勤なんですけども、まあ、9時半に起きて15分で歯磨いて、まあ家出るみたいな、そういう暮らしに徐々に戻りつつあるなっていう感じはしますよね。
独身の頃みたいな感じ。
そうですね。あの当初はね、パパもう7時台に起きてもう歌のない歌謡曲を聴きながらみたいな、そういう健全なことやったんですけど、もう1ヶ月ぐらいでそれ破綻しまして、今はだいたいもう
早い、
出てきたおさんがではまたって言って、
もう終わりのではまたはもう本当終わりのとこですよ。
1曲行って27分、8時27分ぐらいに曲上がると思うんですよね、
終わりの挨拶があって、
ね、いや阪神どうなるんですかねとか言って、
ではまた、
また
ね、
っていう感じ、
ああもうこんな時間か。
今日に至っては9時、まあ武田鉄矢ぐらいまで寝てましたね。
だいぶ遅くなりましたね。
どんどんこのままやったらほんまに話の広場パート2ぐらいまで行くと思うんですよ
本当ですね、
どうかな。
話の広場パート2、9時台、
ね、9時半ですね。
9時30分、
から33分、まあ、50秒ぐらいまでなんですけど、そこまで行くんちゃうかなと思って、ちょっと危機感感じてるんですよね。だからそれはまあやっぱり天気のせいもあるのかなっていう、秋らしさっていうんですか、
まあ、完全に秋のせいにしてるっていう一例ですよね。
まあそういうことになりますかね、なんかそんな気がしますね、どうもピリッとしない。
でもギリギリまで寝ると気持ちいいというか。
そうですよ、
まあ、その後の何ですか、歯を磨いたりとかの身支度が、
ね、そうですね、
びっくりするぐらい早くできるんですよ。
そうそう、パッパッパッとね。
で7時に起きて
パッパッと化粧してね、中川さん
するのと、そう、あの9時に起きてするのと、だいぶこう違うわけですよ。
そうですね、
出来上がる時間一緒ぐらいですからね。
そう、出来上がる、
そう、なんでその7時に起きてそれができないのかなっていつも思いますけどね。
中川さんは何時ぐらいに起きてるんですか。
私も結構遅くまで、
まあ、出勤遅いですからね、
はい、遅くまで寝てますけど、
電話しましょうか、起きる時間に。爽やかな気持ちで起きれるでしょ、起きられるでしょ
え、チェリーさんは朝から電話して
ね、もしもし、おはよう、おはようって。
いいです。
なんでやねん、
いらない。
気持ちはね、あれなんですよ、
です
朝が来たのね、ヒロインの旦那名前出てきませんけど
もうダメじゃないですかもう、全然出てきてないし。
おはようって、
いやいや、おはようって言わなくていいですから。
そうかな、
一人で起きられるし。
そうかな、起きられへんのちゃう。
いや、起きられるから今までやってきてるんです
よ。そうかな、やっぱりその方が中川さんも爽やかに朝過ごせるんちゃうかな。
爽やか
です。リスナーさんで中川さんにモーニングコールできる件っていうのはどうかな。
いや、私本当に一人で起きられますね。
いや、もっと早く起きた時あるやん、今日は朝早いんですっていう日。
あ、もう5時に起きない
と。そうそうそう、今日は早く起きて小屋さん行かなあかんねんみたいな日あると思うんですよそういう時に、はい、起こすっていう権利。電話はもうなんか特設回線を引きますんで、リンデン引きますから。
リンデン、
総合部隊通信に言って引いてもらいますからそれで引いて置いて、ジェーンってなるっていう、リンデン本式でどうですか。
母親に頼みます。
そうかな、
はい、
母さんも大変でしょ。
いやいや、もう大丈夫なんで。
そうかな、
はい、
なんかね、こうやっぱ交流をしていきたいね、心の交流を中川さんとの
それはじゃあ電話じゃなくて、本当にもう心底、私の気持ちと、チェリーさんの気持ちを通わせないと、それは無理だと思いますよ。
思いは参りましょうせーの、らしくあれ。
和歌山放送では営業部門の総合職正社員を募集しています。応募資格は2015年3月までに4年制大学を卒業された方、または2016年3月までに4年制大学を卒業見込みの方。応募方法は和歌山放送のホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送で和歌山放送までお送りください。詳しいお問い合わせは 073-428-1431、 073-428-1431、 和歌山放送総務部まで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、 ですね、うん、総務部までっていうね、
総務部
ちょっと言いにくいね、そうですね、はい、ね、総務部までって言いに
くいブーとマーがこう一緒になると
なんですか ね、 ね、言いにくいですよね、うん、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー
何のこっちゃ
聞きながらいつも言いにくそうやなと思って聞いてる総務部までって、うん、フィットの求めはっていうのも言いにくそうやなと思って
フィットの求めは、
うん、言いにくそうかなと、うん、フィットってなんか
フィット、
うんね、コマーシャル聞きながらいつも思ってる、うんうんうん、なことはいいんですけども、うんうん、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーですね、中川智美アナウンサーの、日常に迫ったブログ、マイペースとオンインペースをラジオでもご紹介するマイペースなブログのコーナーをご紹介しております、はい、さあ今週は
多分ねブログ更新してないんですけども、
なんとみんなの楽しみにもう2分おきに更新ボタンクリック
リック、誰もそんなことして
ない、僕してます、クリック
リックしてないしてない、見たことないし
もうあの匿名のハンドルネーム使ってもう中川さんのブログにコメントしたりとかして、
もうそんなのすぐ分かります
から。そっかそっか、そんなことはいいんですけど、うん、はい。
うん、ね、
何もなかった今週は。
大会が終わりました。
紀の国和歌山大会、躍動と歓喜、はい、そして絆。
その閉会式に。
閉会式。
行ってきました。
行って仕事や。
仕事で。
ね、行ってきましたね。
行ってきました。
君寺。
はい。
はい。
もうだいぶだから国体の開会式の時も行かせていただいたんですけど、その時に比べると気候が随分と。
そうやな。
うん。
ほんまやほんまや。だ1ヶ月経ってるんですかね。
そうなんですよ。1ヶ月経つと随分違うなというのがね、風の冷たさであるとか、
そうだね、
あの日の当たり方であるとかがだいぶ
秋っぽくなってるよね。
そうなんですよ。
こんな柿で あの時まだそんな柿出てなかったもんってどうでもいい話だけど。
そう柿がね、
うんうん、そうそうそうやわ、
そうですそうです、で違うなと思いながらね、ええ、でもなんかこの1ヶ月10月ってなんとなくお天気良かったですね、
うん、天気良かったね、もうなんか天気良かったね、気象協会のまとめ原稿みたいになってますけど今月は今月上旬はあの晴れの日が多くみたいな、
そうです、ね、
まとめ原稿みたいになってますけど、ま
あ、月ごとに出ますけど、
そうそう、でもそうですよね、実際問題ね、
うん、そうなんです、だからきっと選手の皆さんも
絶好、ねうん、のお出かけ日和で中川さんもあちこちお出かけしたことでしょう、
私もね、
こんだけ晴れたら
そうです、ね、
アナウンサーたるものも引く手あまた声がかかるかかる
かかりませんよ、
人気もんやから、
いい
全国の経営者とかね
全国の経営者って何ですか
中川さんの食事をしたいという
社長みたいな、
社長さんがどんどん中川さんに連絡してると
天気関係な
くて携帯がもう鳴りやまブルブルブルずっと鳴ってるっていうね、
それで言うなら、うん、これからがお出かけのシーズンでもあって、
そうです、ね、
紅葉がね、
そうよ、
どんどんどんどん良くなってきて、だからあのキミーデラも、うん、そういう意味では
ぼちぼち、
ぼちぼち色づき始めていて、あ、こういうところも違うなと思ったんですけど、ね、そうですね、
中川さん、うん、まあ、ちょっと話脱線しますけどね、
はいはい、
紅葉なんていうのは見に行く人なんですか、
行きますね、
今まで行ったことあるの、
毎年行きます
よ、紅葉は聞いたことない
というのも
行ったこともないし、
あ、私とチェリー
さん今はともかく5年ぐらい前やったら、うん、あっても良さそうなもんや、
ないですね、
そのまま京都で一泊しても良さそうなもんや
京都大原で
3000円、ねね、恋に疲れた女が一人
かい
ねえ、ぴったりの歌ですけど、
ここまでが ね、
ねえ落ち全部です、ね、そんなことはいいんですけど
そうですか、
はい、
だから行きますよ、紅葉は、
どういうとこ行ってきたんですか今まで
っていうのは、毎年11月に高野山にベトロンモンターニャのイベントで、う
ん、クラシックカーが集まる、
そうです、
夏木陽介さんがね、
そうなんですよ、
男前、もう僕今年こそ会いたいんですけど男前と、うん、
むちゃくちゃ男前ですよ、ね、本当に
だからあの見た目の男前っていうのもあるんですけど、まあ、この話また別のものとね始まってからしたらいいと思うんですけど、まあ、予告前打ちですわ、あの人格というか、話聞いてるとね、この人間性が男前でしょ、
そうなんですよ、ね、見た目はもうもちろんなんですけど、中身からもうダンディーなんです、
でちゃんとあれでしょ、あの一般の人がちょっとね、
うん、写真お願いしますとか
よいいよいいよ、
いいよって言ってね、すぐね、心よく答えて
できますか、だってプライベートみたいなもんでしょ、あの人お車好きやから、うん、それでわざわざ小屋さんまで来てる時に、ね、うん、写真でやって、いやもう僕今運転に忙しいんだよってなりそうなもんやけど、僕やってなりますよ、もう今忙しいんだよってなりますけど
いつでも言いますもんね、
そう、うん、でも暇な時でも言うからねなのにあ、いいんだよいいんだよってこう、
そう、そこがすごいなと思います、
そう話中川さんから聞かれされ続けてもう10年ぐらいになるんで、そろそろほんま僕もね、いっぺん見てみたいという気はあるんです、
行きましょうね、またね、機会があったら
ね、 ね、同じ宿坊に泊まりますか、
いいえ、
同じこたつで寒いなってい
いえ
そのアメリカ人ノーノ
ーノ
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 ー、おかしいな、まあそれはいいんですけど、
ドントタッチミ
ー、ドントタッチミー、それはいいんですけど、ね、紅葉はいいんですけど、
紅葉だからその、ね、ちょうどいい時期なんですよ、
ね、
開かれるタイミングとしてはね、 で、
うん、
で紅葉その時には必ず見ますし、そうなると他のところがどうなってるのかなっていうのが気になるので、
そうですね、
お城に見に行ったりとかしますよ、うん、
そうですよね、お城ね、うんうん、いいですね、本当にね。
聞いてます？ちょっとちょっと、
何何、
私の方見て。
ごめん、ちょっと今ね、この後終わってから出すお知らせちょっと
ね、いいですね、
ミュージックソーのお知らせ出そうと思ってるんですよ。
はいはい。
あれってね、パターン 1,2,3,4,5 ってあるんですよ、うん、僕1年ぶりに思い出したんですけどで1は始まり、今日始まりますか、
か、
いや、やったかな、始まりました、うん、で、始まりました、始まってますみたいなパターンが、そう、
あのね、で、事前に確認しないんです
か。いや、今開いたらあったから、
今思った、
うん、で、5は、うん、1月今月まで、あ、いや、終わりは終わりでまたあるんですよ、うん、だから5パターンあって、それのね、今日流していいのは2か3やったよなと思って、それもちょっと考えながらちょっとやってたんで
知りませんよ
え、あのね、中川さんとこうやってね、今ヨタ話とはいえ喋りながら、まあ、そこまで考えて仕事してる
すいませんね、今ね、ヨタ話を送りしながら別のことを考えてるっていう放送をお送りしてる。
これね、この僕のこのなんていうかね、脳内 CPU ね、うん、タスクの処理の多さ、うんうん、これを僕は評価してほしいね、うん、これでパチッと出るときと出へんときあんのよ、
チェリーコンピューターが。
そう、チェリーコンがパッと弾いて、よし、ここはミュージックソン丸2だと思って押したら、今日始まりました、あーって、違うって、今日じゃないっていうパターン、
うん、失敗っていうね、
っていうのはあるんですけどね、うん、
まあ、それはね、あの、本当に流れてるときには何があっても綺麗になってるはずなので、
う
ん、
あ、それは確かに、
それはあの、大丈夫です
よ。それは確かに、よう考えたら、はい、ミュージックソンのスタートは11月1日からやから、
そうで、だから
お知らせまだ出されへん、出されへんわ、
明日からですね。
あ、そうか、じゃあ明日始まりますみたいな、うん、お知らせだったらええんか、うん、それあったかな、もうええっちゅうねんな
じゃあもう明日始まりますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、この間の金曜日にはね、あの、和歌山放送の社員スタッフが、和歌山市駅と和歌山駅に出まして、皆さんに、今年もですね、ラジオチャリティーミュージックソンへのご協力をお願いする、街頭活動を行ったはずです。
はい、
ね、
行っていると思います、
ね、行っていると思いますから、うん、まあ、今年もよろしくお願いしたいなというところですよ ね、
ね、まあ、そういう意味では、あれ、うん、日付はもう変わってるんですかね。
そうですね、まあ、放送上は今日の朝4時49分までは、あの、
10月31
日ですんで、
ね、
はい、あれですけれども、
本当の日付的にはね、
もう変わってますんで、
変わってます
ということでございます。で、うん、大会はもうそんな感じで、
何でした、あ、そうそうそうそう、大会ね、終わってからなんですけど、
終わってから、
終わって、直ダネがあって、
あった、ね、
で、直ダネも終わってから、
終わってから
結構もう日もね、
いや、飲みに行ったんでしょ、
真っ暗になって、
中川さんが酔うてるでって言って、
その後、
柳林さやかさんから情報が、
そうなんですよ、お食事会がありまして、
お食事会、うん、
で、あの、笠野さんと、
笠野さんです、
それからあのグッデイの金曜日の高野さん、
何ですかそのメンバーは一体
ね、あの、いいメンバー、あの、グッデイつながりなんです、これ。
そうやったら北尾さんも入れてほしいしね、
その、
ディレクターの M 君も一緒に、
その当時3人でしてたっていう時代の時に、
あ、あ
の、定期的にこう会を開いてるんです
けど、グッデイの会があったわけですね、
あるんですよ。で、それをこう開きまして、
僕らついバッデイの会をね、開きたくなりますけどね男だらけのバッデイ、
それも勝手にね、開いておいていただいて、毎日でも開催してください
よ。あ、そうかそうか、はい、はいはいはい、ね、
行きまして、
何食べたんですか。
美味しいイタリアンのお店に行きまして、
うん、なるほど、
和歌山の食材をこうふんだんに使ったイタリアン
で、食材、わかめとか、
わかめも、まあ、いいんですけど、
あと高野巻とか、
高野巻は食べないですね。
どんなもん食べたんですか、
うん、魚とか、ね、
魚とか肉とか、
お肉、あ、
鶏肉とかね、
かな、
うん、牛肉とかありますからね。
今回はもう何が一番すごかったかというと、うん、パエリアがすごくて、
あれですな、
あの、和歌山の海の幸ふんだんに使った1日2食限定のパエリアっていうのがあって、で、笠野さんがそれをね、うん、あの、以前
食べて美味しかったと、
感動したんで、
なるほど、
これにしようということで、うん、で、ほんと美味しかったんですよ。
あー、美味しいやろね。
もうね、あの、足赤エビが丸ごと
ゴロン
ゴロン10匹ぐらいバババババババってなって、
もう皿見えへん、10匹入っとったら
もうご飯見えないんですよ。
すごいな。
上に
バーッ
タイみたいな、タイがもうドーンみたいな、
どんなんやそれ
で、
あの、聞いたことないそんな、
ハマグリ、ジハマグリでございます、ジハマグリみたいな、
ボローンって
ドーン、ドカドカドカドカン、ドンドン、
めちゃめちゃやな、荒くたいな、
いや、もうすごい見たことない豪華なパエリア。
お、
私がいつも頼むパエリアはもう、あの、ムール貝が2個ぐらい、
そうやな、そうや、そうや、普通はそうです
よ、そうでしょ、うん、そうでしょ、で、むいたエビが1個取
ってるポロポロって
ぐらいかなと思ってたんです、うん、もうそんなことない、ご飯は見えない、
なんと、まあ、
すごい
すごい、
だしがよく出てね、
そらそうよ、
カニとかイクラとかも乗ってました、
はっおかしいやろその時間生放送やってたっちゅう話
そう、チェリーさんがね、
ハッ
ピーマンデーやってる間に、
ハッピーマンデーってしのちゃんとね、やぶしたさんと、ね、あの、浮気の境界線はどこやっちゅう話でね、こってりやってたわけですよ
いや、もうこちらはもう、パエリア美味しいわ ね、
ほんまの浮気の境界線はどこやって3人でね、話し合ってね
あの、ワインもいただいて、
ワインもいただいて、
いい回でした。
よろしいな、
うん、
っぱりええもん食べなあかんね。
そうですね。
明日は多分僕ね、その BK の近所のね、
もう BK って、は
い、コンビニでパン買って食べてると思うんですよ。今大阪ホテルむっちゃ高いからね。
そうなんですよ、
むっちゃ高いから、
びっくりしますよ。
びっくりするからね、
うん、いつもの相場じゃない感じの値段になってる。
もう、ま、もう土日すごい高いから、
うん、
土曜日やろ。
なんですかね、ある旅行する方が多い、需要が多いんでしょうね、
旅行客の人が多くなってね、
うん、
だから今大阪にホテル建てたら儲かるんじゃないですか、ホテル事業に。
チェリーさんそれ行きましょうよ、ホテルチェリー。
会社で和歌山放送ホテルってどう。
和歌山放送ホテル、
うん、
そのままみたいな。
なんかあれやな、
もうちょっとひねりましょう。
ドタバタコメディの映画みたいやな。和歌山放送ホテル、
カフェ花月みたいな。
そうそうそう、新喜劇の舞台みたいな。中川さんがいらっしゃいって、
いらっしゃいませって出てくる。そうそう、あの感じ、すいませんすいませんって2回、あのお客さん2回言う。
ややこしい感じになってきましたね。
ね、違うんですよ。
違いますね、
うん、はい、楽しかったです
。以上、裏和歌山、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。今回もも
ということは何回目なんですかね。
2回目なんです、
ね、2回目、う
ん、どの社よりも早く、どの社よりも遅く。
来ましたね、
紀ノ国和歌山大会ね、
はい、
報道チーム、どの社よりも早く、どの社よりも遅く、
うん、で報道 の入る時間というのは決まってるんですね、で何時に開放しますっていうのでゲートがパッと開きまして、
ね、
もう一番にスタッフを見つけました。
ね、すごいですね。
帰る時ももう一番遅く、はい、
ボーイケーキ社キーちゃん広場で仕事中フランクフルト食べる。
お腹空いたんですよね。頑張って取材をね、していたと、
新聞記者と一緒ですよ、わけのわからない言い訳をしてましたけどね。笠野さんの落ち着き、
うん、
まあ、ベテランって言うと怒られますけど、ベテランですからね、笠野さん。私が時計を、
うん、
ちょっと意味がわからないんですけど、
なんなんでしょうかね、そのそう、断片的に書いてあるので、ね、
そして3日間キーちゃん広場ステージ司会、
はい、
ちょっと見に行ったんですよ、キーちゃん広場、南美恵子さんがね、日曜日に1時半から歌うち話聞いてたんで、うんうん、ちょっと僕もまあ見てみようかなと思って行ったんですけど、うん、司会してました、矢野パンさんとね、
うん、私も、大会の日に行きましたけど、大会 の、閉会式に行きましたけど、
磯、ね、
丸さんと矢野パンさんと、
ね、
笠野さんと、
ね、
大河内美
沙さん、美沙ね、
うん、
美沙美沙ってね、いうことですから、美沙美沙ね、
美沙美沙がね、またすごい可愛い、ウェディングドレスのような感じの、ちょっとこう、
なんと
白いふわふわってしたドレスを着てらして、
さすが
綺麗だったですよ、
ね、
うん、
仕事終了、
お疲れした、
した。平井アナ朝6時半の時間合わせで仕事終了、う
ん、あの時計整合っていう時間があって、会場全体でね合わせるんです、何時何分お知らせしますっていうのがあるんですけど、
8時には今日の仕事終わりと午後、
喋、うん、りのってことですよ、それ。
もちろんね。
うん、
可愛いやな ID カード先に入場、
ん、なんでしょうね、
むつろうさんにカバンを託して車を置きに行く、
うん、
だから可愛い君が運転して小林さんを多分置いたんでしょうね、置いたとか下ろしたんでしょうね、競技場の前で、で
可愛いやな
さんはちょ遠方にある駐車場へ置いた、でその時にじゃあカバン持っていくわ、可愛い君、あ、わかりました、ありがとうございますって言ったら ID カードもカバンに入っていたっていう、
あ
の ID カードがないと会場には入れませんからね、
ねえ、
はい、
他には何か、
ちょっとあともう言えないことばっかり書いてますねこれ。
今週のスタッフのね、感じが見て取れますけど、
今週の可愛いアナ、
うん、
ね、
行きましょう、
こんだけ可愛いアナウンサーの情報を伝えてる番組っていうのはもう
本人いないんですから、
金曜日の直談で超えてますよねこれ。ね、
本人いない中やってますから、ね、勝手にね、
次また可愛くん出てくるときは中川さんが風邪ひいたときぐらいですよ。キーちゃんステージローアングルから撮影するマスク姿の可愛いアナウンサー、
うん、ミサミサのステージの時に、みんなで見てたんですけども、
はいはいはい、
僕ちょっと行ってきますというので、
ローアングルあかんで、ローアングル
ローアングルじゃないですよ、その近くで撮ってたっていう話ですよ。
なるほど、接近戦っていうことですね、
うん、そうそう
そう、これはちょっとね、いつも険しい、
うん、私ですかね、
あ、中川さんは険しく可憐な一輪のね、山百合のようなアナウンサーって。
もうだからあのコーヒーを取りながら適当に相槌打つのやめてもらえますか。あ、もうほんとね、カレーのね、マイクからもうなんか離れてるし、顔もなんか、何なんですか、
ちゃんとマイクには口近づけ
て、もう10年ぐらいいたらこんなことになるんですか。
違うんだな、そんなことない
よ、私への扱いが存在じゃないですか。
違うの、山百合のようなね、カレーな中川さんなんで、そうじゃなくて、ヒゲちゃんの資料写真ということで、 ディレクターの表情はいつも険しい。
そう、みんないろんな写真をね、今回はあの表情をよく撮ろうということで、はいはい、その特設スタジオ周りの写真を撮ったんですけども、うん、後で見てみるとみんな割と眉間にシワが寄ってたりとか、睨みつけていたりとか、どこか分かんないですよ、そういう写真になってたっていう。
みんなの国を睨みつけてるとか
あるの、ね、あの真剣なんで、そういうもんなんですよ。
そうか、うん、そうやな、
当たり前なんです。
当たり前やな、うん、ベイアンライブ大盛り上がり、
面白かったですよ。
放送でもね、大盛り上がりでしたけど、手話通訳さんが情感たっぷりで惚れてしまいそうっていう、うん、
大型スクリーンに半分あの、
ベイアン、ベイアンで半分手話通訳さん、
そうなんですよ。で、あの割とこうムーディーなお歌の時が、
竹とんぼとかね、
でその時のこう歌詞に合わせて、お歌に合わせての表情っていうの、
あるんやな、僕知らんかったわ、
でもそうなんですよ ね、全体でやっぱり表現しますので、これはもうプロだなと思います。
だから通訳さんもひょっとしたら曲は事前に聞いててね、曲目聞いてて、ひょっとしたら曲聞き込んでたかもわからんよね。だって知らんかったらそういうことはできないですから、プロですよね、平井アナ新人時代にベイアンのピックもらったことある。
あ、そうだったんですね、あ、その話を本人から聞きたかったです。
そうですよね、笠野さんの車直る、
よかったですね。
ここは笠野さんね、車ちょっとね、そこっていうか、まあ、バンパーちょっと捨てたんですよ。で、大会の時にね、まあ、ちょっと自動車修理工場さんがやってる民間の駐車場に時間なかったんで、そこで止めたと。そしたら、仕事終わって、さあ帰ろうと思ったら、あ、車直しときましたよって言われて。笠野さんの車のバンパーのその傷いってた部分が直されていたっていう。
なんと、
お金はいらなかったっていう。
すごいですね、それ。
で、その自動車工場 CI なんですかって、うんうんって言って。
いやー。
やっぱりね、美貌、これですよ。笠野恵美さんの美貌をね、
笠野さん、
自動車修理工場のね、あの人も動かす。
すごいな
ー。ねえ。はい。あとはですね、そうですね、いろいろあるんですけどね、仮設トイレの入り口狭すぎるってあるんです。これはまたいつか話しましょうね。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち、3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。